Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。毎回ねお知らせしておりますが、ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカードです。なかなかねラジオで絵を見ていただけないのが残念なんですが、1枚引いたりして頭と心を整理することに使えるんですよ。そして次の一歩につながる気づきが受け取れます。どんなカードか気になった方はぜひひらめくカードで検索してみてくださいね。私のホームページで販売もしております。と言っている間に今日の一枚です。今日の一枚としては愛のカードが出ました。カードね見ていただいている方には9番のところなんですが、9番の愛のカード、愛って言ったらね私いつも思います。自分がね大切に思うものってなんだろうなっていうところにいつも意識が飛ぶんですけれども、宇宙的な愛もあるでしょうし身近な愛というのもありますよね。くしくも明日はホワイトデーということで、どうですか愛、プレゼントした方お返しもらえるかなという、私もね多分家族からもらえるかなということを大いに期待はしているんですけれども、愛のカード、何気ない大切なものというのをね意識してみるといいかもしれませんね。だんだんねこの愛が広がっていく、そんなイメージの絵になっています。ぜひネットで検索して愛のカード見てくださいね。今日の一枚は愛のカードでした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。ナオミンデザイン代表の森直美さんです。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ナオミンはねナオミンと呼ばせていただきますが、はい、私とってもお世話になっておりまして、
はい、こちらこそ
ブログでしょ、ホームページでしょ、はい、フェイスブックでしょ、
はい、
あとなんだっけこの間作ってもらった
リザストのヘッダー、
リザーブストックっていうところのヘッダー、はい、ヘッダー画像をバッチリ作ってもらっています。ナオミのデザインってすごくなんか女性が好きですよね、
う
ん、きっとね。
そうですね。もうほぼお客様は女性の方なので。
女性が多い。はい、やっぱりねすごいあったかいし、うん、おしゃれだし、
はい、
なんて言うんだろう何なんて言ったのデザイン的に、はい、何を目指してる。
なんか親しみやすさもありつつ、うんうんうん、まあ、女性らしさ、
なんかそんな感じ、そんな感じ、はい、うん、そうなんですよね、はい、ね、おしゃれですよね。
そうですかね、うん、なんか、はい、目指してます、
うん、目指されてるのがすごくいいと思って、私ももう本当にね、あの全面的にお世話になっているんですけれどぜひ私 の、 あのホームページとかブログとかも、はい、あの見て、あ、このヘッダーかーと思って見ていただけたらなと思うんですけれどもね、そ、ね、はい、そんなナオミにちょっとねピンチのお話あったら聞かせてって言って今日来ていただいてるわけなんですが、はい、うん、どんなお話聞かせてもらえますか。す、
ね、ちょっと近い話なんですけど、去年の冬のことなんですけど、
去年の冬、
はい、もう本当にこの冬です
ね、うん、
その家族崩壊の危機を、
はい、
危機でした。
全然なんかね、うん、そんなイメージはないんですけどね、はい、家族崩壊、
はい、うん、ですね、その、まあ、旦那様の方から、俺家出ていくわって宣告されたんです。
本当に、
はい、
ですごい宣告だね。
そうなんです。今私の実家で、親と同居してるんですけど、
ナオミンのご両親と、
はい、うん、で実家で、一緒に暮らしてて、まあ、同居自体は約2年半過ぎぐらいしてるんですけど、ちょっとで旦那は限界を感じてたみたいで、うん、 はい、そう言われたんです。
なるほど、はい、いわゆるマスオさん状態っていうことでね。
そうですね、もうまさにそうで、うん、はい、で旦那は結構その、うん、こう言うタイプじゃなくて、外に出すタイプじゃなくて、うん、自分の中でこう溜め込むタイプで、
溜めるタイプだったんだね、
う
ん、
ずっとこう我慢してたものが あったのかなって思うんですけど、
ナオミにもその、うん、こういうとこがしんどいんだよっていうのは、なんとかな、伝わらなかった感じ。
いやでもね、前々からその旦那の SOS は、うん、感じてはいたんですけど、
そうなんだね、うん、
ちょっと私はちょっと流してたところがあって、まあ、大丈夫かなって何度かそう言われたことはあるんですけど、まあ、こう数日経ったらまあこう流れていくみたいな、
そかそか、なんとかなっていったみたいな、そういうのを何回か繰り返したのかな。
そうですね、はい、まあ、やっぱりその彼にとったら私の家のそのルールっていうものがやっぱりあるので、そこに一人ポンって入れられて、ね、そのことが多分しんどかったんじゃないかなって。
そうかそうか、はい、あるもんね、家のルールとか、
は
い、
そうなんです。
こう目に見えない何かね、うん、なんか自分の実家だったら自分はそこにずっと育ってきてるからわからないけど、
自分は、うん、小さい頃からそうやって育てられてるので当たり前なんですけど、やっぱ彼にとったら、うんうんうん、なんか違和感があるみたいな感じだったと思うんですけど、
なんかね、はい、すごいちっちゃいことでも私もね、うん、ずっとずっとずっと昔なんですけれど、はい、夫の母がちょっともう亡くなってしまったんですけれど、はい、まだ元気だった頃に、うん、ね、おたくあんをね、はいはい、切ったんですよ、はい、切り方が違うから、はい、あ、そうやって切るのみたいに言われて、ね、なんか違ったんだと思って、うんうんうん、すごいびっくりして、はい、なんか全然責めてるんじゃないけれど、
うんうんうんうん、
でもなんかね、
そうなんですよね、
やったことについて、うん、なんかなんだろうな、いや別に怒られたわけじゃないんですよ、はい、だけど、はい、なんかあってすごい違和感、うん、私もね、はい、うちの実家はこうやったみたいなのもあるし、
そう、多分ね、うん、その通りで、うん、なんか食事のことで言うと、うん、例えばそのクリームシチューは、私の家ではなんかご飯にかけて食べるんですね、
うん、あ、そうなんだ、
これって普通じゃないですよね、
うん、あれ私はかけない
ですよね、
うんうん、あ、でもかけるうちもあるかもね、
はい、まあ、それで育ったんで、それが普通だと思ってたんですけど、うんうん、旦那が、うん、ってなってパンじゃないのって、
ああ、なるほど、一緒に食べるのがパンじゃないのっていうことを、
はいはい、そういうことで、
あ、そかそか、なんかほらカレーってご飯にかけるじゃないですか、
そうですね、
なんでクリームシチューかけないんだろうねって今思いましたけど、ね、うん、そっかそっか、はい、クリームシチューの時にはパンだったんですね、彼はね、
はい、うん、そういうのとか、まあ、あとはなんだろう、
うん、
まあ、そういう小さいことから、あとそのお風呂の時、
うん、
その私たちは先に湯船に浸かってから体を洗うっていう感じだったんですけど、彼は、うん、 洗ってから入るのが普通やろって、うん、まあ言われてみたらそうかなって、うんうん、湯船が汚れちゃうので。
なるほどね、銭湯とかではそう言われるかもしれないです ね、
そ う、 ですね、うちではそれ逆だったんで、うん、
なるほどね、
はい、そういうのとかが、うん、こまごましたものが、
そうね、はい、なんか一つ一つ見たらこまごまって思うけれど、うん、でも毎日毎日、
はい、そうなんですね、彼にとっては、
そこがね、
はい、
としたことがどんどんこう積もっていった、うん、
積もっていったんだと、はい、であとはその子育てに関しても、まあ、あの同居始めたのが息子が1歳過ぎたぐらいからだったので、まだちょっと赤ちゃんだったので、そうあのよく泣いたりした時にあの、うん、こう旦那はすぐこう抱っこしてあげる感じなんですけど、まあ、うちのそのお父さん、うん、父は、うん、なんか抱き癖がつくからその抱っこしたらあかんとか、結構こうちょくちょくちょくちょく
お父さんも参戦してきたんですね、ここにね
参戦しますね、父の方が、うん、あの結構言ってくるタイプで、
そうなんですね、
そうですね、なんか、うん、あとはその男の子は泣いたらあかんとか、
う
ん、
あそうか、はい、そうかそうか、うん、そういう風に育てたくはなかったんですよね、
そうですね、
きっとね、ま、
そうですね、
うん、なんかそれってその、うん、まあお嫁さんとお姑さんとかでよくね、
はいはい、
聞くパターンというか、そうなんです。その育て方っていう話になるとね、はい、でもそれを旦那さんがしておられたわけですよね、そうですね、お父さんとの間でね、
はい、
もういろいろストレスが
多分たま、ずっとたまっていったんだと思いますね、
なるほどね、
はい、
そっか、そこでなんかいや僕はこう育てたいとかって、うん、は言わない、
言わないんですよね、うん、なんかなんでだろうね、うんうん、あのまあ、平和主義者というか、喧嘩したくないとか、
うんうんうん、そうね、なんかまあね、一緒に住んでるしね、そうあえてその波風は立てたくないというのはあったかもしれないですよね、
まあその、うん、まあ、父がいない時に私とはそういう子育ての子育て感とかを話すようにはしてて、でその父の育て方とはちょっと合わないよねみたいな話はしてたんですけど、
う
ん、
じゃあナオミンとはもう一致してるというかね、医者、ね、の方は向いてた、
私も最初は、うん、その両親から言われてたことを、が正しいと思ってた時もあって、
あ、うんうん、
でも旦那は違う考え、
うん、
私はどっち行こうかなみたいな、
あ、そうね、
でも、まあ、なんかちゃんと考え、ちゃんとっていうか普通に考えたら、
うんうん、
抱っこしてあげた方が絶対いいのかなっていうので、
うん、
旦那のその子育て感に合わせるようになりました、
うん、はい、まあ、直美としてはね、
はい、
うん、そういうふうに寄り添っていくことになるんだけども、
そうですね、はい、
でもまあなんて言うんだろう、あっちにもこっちにも引っ張られるっていうような、はい、そういう状況、
その間に、
うん、
あの立ってるので、
うんうんうん、
ちょっとしんどかったです。
ナオミもね、はい、苦しかったわけですよね、うん、今日ねナオミ、あの好きな曲を1曲持ってきてもらってるんですけれども、
はい、
ちょっとご紹介していただけますか。
はい、愛のハピネスです、
うん、これはどういうふうに選ばれたのかしら。
そうですね、あの歌詞が、君が笑えば、
うん、
あの世界中に幸せが広がるって、で君が笑えば全てが良くなるっていう歌詞がすごく好きで、なんかその今までこの曲大好きだったんですけど、家族のことなのかなっていうのは最近になって気づいたんですよね。
家族を歌ってるっていうこと、
はい、私にとってのその君っていうのは目の前にいる一番近い存在の家族のことなのかなって、う
ん、確かにね、はい、家族ってなんかつい後回しにねしちゃったりっていうのがあるかもしれないけど、はい、じゃあこの歌の中の君っていうのが家族なんだな、
はい、まあ、旦那さん、とか、
うんうんうん、
そして両親、
うん、そういうふうにこう重ね合わせて聴いてらっしゃるっていう曲なんですね、
はい、
はい、それではお聴きいただきましょう。愛のハピネス。
人がいる。周りを見渡せばいろんなドラマ、でも嫌なニュースだけじゃない。 No 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 no、 本当は溢れてる、たくさんの笑顔がほらこっち向いて、hey! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手で繋がる。ラララララ。ラララララ。ラララララ。なんか分かった気がした。一緒にいれることの幸せ、本当に君に会えてよかった。どんなに嫌な一日だって君の笑顔で最高になっちゃう。この星降る夜も一緒に眺めてた。君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手で繋がる、hey! 街中が光に包まれてく、oh yeah! 君のところにも届いてほしい。
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、なんかね、旦那様がね、
はい、
突然出ていくって言われたというその衝撃やったと思うんだけど、
はい、
うん、今のナオミにそういうふうにどうやって乗り越えていかれたのかなと思って、
そうですね、う
ん、
そう、まあ、言われてから、うん、結構数日間は冷戦状態が続いて、
うん、
こう言い合うっていうことはないです、
うん、
普段から、
うん、
なんかお互いこう貯めるタイプというか、
ね、
小出し小出しでちょっとずつみたいな、
うん、
で自然にこうなんか和解していくみたいな感じだったんですけど、
まあ、
今回はそのある日、私がいつも通りに息子をこう寝かしつけて、
はい、
寝室の布団の中で私も寝ようと思ってたら、その旦那がやってきて、なんか誰にもお相談できへんかったんやろ、悪かったって、
う
ん、
あ、
旦那の方から、うん、あの、うん、謝ってくれたんです。
あ、そう、
はい、でその時に、なんかもう涙がガーって出てきて、なんか今まで辛かったこととかをこう、お互いに話せるようになったんですね。で、まあ、息子が寝てる横で、私たちはそういうなんか話を
再開
することができて、でその時に言われたのが、その俺はずっとなんか孤独を感じていたって言われた時に、もうなんか悪かったなと思って、すごい猛省しました。
あ、そうだったのね、
はい、
やっぱり今まで言えなかったんですよね、
うん、そうですね、多分私にも気を使ってたのかなって、うん、まあ、両親にはもちろん気を使って、っていうのがあって、
そうね、
はい、
でもその旦那さんがそのナオミに対してね、
はい、
その誰にも相談できなかったんだろうっておっしゃったっていうね、
はい、
だからナオミも結局そのそういう話ってご両親に 言いにくいというか言えないんですもんね、
うん、言えないですね、誰にも相談できなかった
の
で
できないよ、ね、
すごいしんどかったです ね、
うん、ね、だからお互いにこう相談する相手っていうのが、うん、いなかった、そのね、旦那さんとナオミンっていうその2人の間でも、うん、今までそのなんていうのかな、そういう本音の話っていうのがなかなかしにくかったんですね。
はい、なんか怖かったっていうのもあるかもしれないですね。
う
ん、
そうか、
はい、最後の、うん、ね、
最後通帳みたいな感じになっちゃうからね。はい、確かにね、
うん、なんとかこう、うん、うまくいくんじゃないかみたいな、
ね、そうやね。うん、なんかこうしていたら
ですけど、ね、やっぱり今回に限っては、
うん、確かにね、はい、うん、もう本当に親玉が出てきたのかな、 その問題というか課題の親玉みたいなのが、
は
い、
2年半のため込んだもの、
うんうん、同居始まって2年半で、そうか、はい、うん、と 言ってみてというかこう、うん、言われて、はい、そしてナオミンからもこう言ってみて、はい、どうでした？
そうですね、うん、でまあ、私がその旦那様に対してフォローをちゃんとしてなかったっていうのが、うんうん、あの、あって、
例えば
例えば、うん、なんだろう、まあ、旦那はの、仕事が遅くて帰ってきても、まあ、私はさっさとあの息子と寝て、
うん、あ、そうかそうか
お帰りの一言もなかったりとか、まあ、朝は、うん、あの旦那の方が早く起きて私はまだ寝てるとか、そのままあの会社行っちゃうみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかを、
なるほどね、
あの、あ、そんなことしてたと思って、これはあかんと思って、
そうかそうか、
そういうのをなくすようにして、
うん、 で、 まあ、でもね、はい、小さいお子さん育ててるお家ってそういうの多いようにも思いますよ ね、 すかね、はい、だからやっぱり夜もゆっくり寝られなかったりとかね、はい、あるからね、で、あの、子供さん寝かしつけてたら一緒に寝ちゃうっていうのもあるんだろうけれども、はい、うん、まあ、ただそのナオミンのご実家で同居っていうところが一つやっぱりしんどかったんでしょうね、
はい、そうですね、はい、うん、で、うん、私はその母にも結構甘えてた部分があって、うん、そのご飯を母がほとんど作ってもらってたんですね、はい、母に、でそういうのもあの私が作るようにして、
あ、そう、
はい、で、うん、今はその旦那様が帰ってきたら、うん、私にちゃんと起きて、うん、出来たてをこうもう一回作ってあげるっていう風にするようにしたら、
うん、
あの、やっぱ出来たて美味しいなって、
あ、そう、そ
っ嬉しそうにしてくれてるんで、
そういう言葉もね、
そういうことはやっぱり大切だなって、う
ん、本当、なるほどね、
当たり前のことなのかもしれないけど、うんうん、やっとそういうことに気づけて、
なるほどね、はい、そっか、だから本当に日常の営みだとは思うけれど、うん、それがあるとないとで、はい、旦那様の何心の栄養みたいなのが全然違ってきたわけですね、
はい、ですはい、やっぱり私がその、うん、まあ、両親とその旦那様の間に入って、うんうんうん、その旦那様をフォローして、うんうん、で、か、あの、両親もちゃんとこうフォローするっていうのをしていこうと思いました、う
ん
う
ん、なるほどね、はい、なんかよくそのお嫁に入ったお家では、はい、旦那さんがその位置に立たされるわけですよね、うんうん、そうですね、嫁姑の間とかね、はい、うんうんうん、でそこでほら男の人って、まあ、この一般化して喋ってしまってはいけないかもしれないけれど、はい、お仕事に外に逃げちゃうっていうようなパターンがよくあるかもしれないんですけれど、うんうんうん、まあ、でもナオミの場合はね、はい、そのお家の中にいながら、うんうん、まあ、もちろんお仕事もしてらっしゃるんだけれども、はい、そこでこううまくどちらにも立てるという感じなのかな、
ね、ね、両方をやっぱり、うん、あの、立てていかないとダメだなっていうのがあって、うん、
なるほどね、
はい、で、うん、まあ、旦那に対しても、うん、その両親に対しても、なんかそのなんだろう、感謝っていう気持ちが自然に湧いてきて、うん、
あ、感謝ね、
はい、なので、うん、そういうことをなんか自然にできるように、
なるほどね、
なりました、
そうか、はい、素敵ですよね、はい、なんかその普通って思ってることの中に、はい、うん、どれだけありがたいことがあるかっていうのをね、
なんか当たり前にのこと、
本当やね、はい、当たり前
っていう、そう、うん、じゃないんだなっていう、うんうん、
そう、そうなんですよね、はい、本当にね、何気ないんだけど、うん、そうね、
はい、家族の支えがあったってことですね、
うん、なるほどね、はい、やっぱりそう、旦那様もそれでこう 今うまいこと回ってるんですね、
はい、
よかった
なんとかピンチを乗り越えて、うんうん、まあ、その今、うん、あの私がちょっと変わってきたっていうのもあって、結構その、うん、いい感じになってきました、
うんうんうん、
はい、で 母親の方も、その食事を結構、はい、あのやっぱり母なりに、うん、あの気を使って作ってくれていた部分もあって、うん、でそれがあの私が作るようになったんで、母の方も楽になったみたいで、
うん、なるほど、はい、うん、ナオミがやってくれたらよかったみたいな、
そうなんですね、結局私が動けば、うん、なんかうまくいくんやと思って、
あ、なるほどね、はい、そっかそっか、みんなが良かれと思って、うん、はい、ちょっと頑張ったりとか、ね、ちょっと我慢したりっていうところが、はい、みんながそれぞれにあったんでしょうね、うん、はい、
なのでなんか今までその、うん、仕事に専念し、私 の, その自分の仕事に専念してた部分をやっぱりちょっと家族の方にも、
あ
の向けて、その比重をちょっと大きくしよう、うんうん、
なるほどね、家族に向けた比重をね、
はい、そうですね、
そうですよね、はい、だから当たり前じゃないもんね、
はい、
本当にね、はい、そう思いますよね、うん、はい、もしね、そのナオミンが今ピンチの人にね、
はい、
言葉をこうプレゼントすることができるとしたら、うん、どんな言葉をプレゼントしたい？
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりその目の前にいる家族を大切にすることから始まるのかなっていうのはあります、う
ん、なるほどね、はい、やっぱり土台ですよ ね、
そうですね、
なんかまだほらお子さん小さいでしょ、
はい、
可愛らしいね、可愛らしい、はい、でうちもう二十歳と十八なんですけど、はい、下の十八がもう今度なんか家を出るんですよね、うん、
はい、
あっという間だよ
そうですね、
なんか一緒に過ごしてるっていうのがね、なんか本当に目の前にいる家族を大事にとかね、
本当に今をすごい大切にしないといけないなって、
本当ですよね、はい、なんか一生一緒にいるような気がして、してたんだけどね、はい、でもそれって本当今一緒にいられるって本当、
そうね、
まあ、言ったら奇跡ですよね、
はい
はい、
本当に
そうか、うん、ね、なんか息子さんも、
はい、
旦那様もお父様お母様も、うんうん、みんながうまく回るっていう、
はい、
やっぱりハローを割って話しするっていうことが大きなきっかけなのかな、
うん、そうですね、うん、なのでなんかこれからその旦那と、
うん、
あの家族ミーティングと題して、
いいね、うん、
近所 の、 あの居酒屋で定期的に開こうっていうことに、
そ う、
はい、
そうかそうか、いいよね、家族ミーティングいいですね、はい、そして居酒屋さんいいですね、はい、なんか本当に本音でいろんな話ができそう、
そうですね、歩いていける距離の、
うん、
もうなんか全然気を使うようなお店じゃなく、うんうん、
なるほど、はい、いや家族ミーティングいいですね、
はい、
私も真似しようかな本当に腹割って話するっていうのはすごく、はい、
そうですね、
でも本当よかったね、
はい、なんとかで、ね、今その実践中です、
うん、なるほど、
はい、
ナオミ今日は素敵なお話ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日のゲストは森ナオミさんでした、ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中。
ナオミンのお話ね、あの僕出ていくって言われた時はね、もうその衝撃はいかばかりかと思いますけれども、その一言があったからこそ、うん、腹を割って話ができるっていう、もうより絆が強まったお二人なんだろうなと考えながらお話をね伺っていました、居酒屋さんでね家族ミーティング、ちょっといいなと思いますね。私もちょっと実践してみたいかな。私はちょっとお酒が飲めないんですけれども、なんかああいう場に行くと本当に本音でお話ができそうな気がします。この番組はピンチはギフト、人生好転ひらめきカードコーチの泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。